ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。6月29日、日米豪 EU の共催により、拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムが開催されました。本シンポジウムは国連の場において2年ぶりに開催する拉致問題に関するシンポジウムとなりました。拉致問題の実態とご家族の苦悩について、日本および諸外国の拉致被害者ご家族の方々の生の声に耳を傾けるとともに、内外の北朝鮮専門家に拉致問題解決の行方について議論いただきました。このシンポジウムにはおよそ40の国と機関が参加し、グローバルな課題としての拉致問題の一刻も早い解決を求める国際社会の強い意志を示すことができました。国連シンポジウムでは、まず石兼公博特命全権大使、国連日本政府常駐代表が開会の辞を述べ、次に加藤勝信内閣官房長官現拉致問題担当大臣が基調発言を行いました。さらに共催国等代表挨拶として、米豪 EU の国連常駐代表が挨拶を行いました。その他、拉致事案等の被害者ご家族より生の声の訴えが行われました。その後に行われたパネルディスカッションでは、国内外の有識者にパネリストとしてご参加いただき、拉致問題を含む北朝鮮人権状況改善に向けた、北朝鮮の具体的な行動を引き出すための国際連携の在り方について議論を行いました。この国連シンポジウムの模様は国連ウェブテレビにより英語で生放送されたのみならず、拉致隊 YouTube チャンネルにより日本語でも生放送されました。それでは拉致問題に関する国連シンポジウムにおける加藤勝信官房長官兼拉致問題担当大臣の基調発言をお聞きください。
日本政府において内閣官房長官県拉致問題担当大臣を務めております加藤勝信です。まずは日本政府を代表し、本日のシンポジウムを共催いただいた豪州米国政府及び EU の皆様にお礼を申し上げます。また本日は内外の多くの被害者ご家族や北朝鮮専門家の皆様にもご参加をいただいております。コロナ禍の中、そして時差のため早朝や夜遅くにもかかわらずご参加いただきました皆さんに心から感謝を申し上げます。同時に世界中からご覧をいただいている視聴者の皆様にも感謝を申し上げたいと思います。私は2015年から2018年までの3年間拉致問題担当大臣を務め、その間国連でのシンポジウムやパネルディスカッションに計3回参加をしてまいりました。今回はコロナ禍のためオンライン開催となりました。 3年ぶりのシンポジウム参加となりますが、本日は最後まで参加をさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。日本では1970年代から80年代にかけて多くの日本人が北朝鮮により拉致されました。こうした拉致による被害者数は政府が公式に認定している方だけでも17名、さらに北朝鮮による拉致の可能性が排除されない方が800名以上おられます。2002年には5名の拉致被害者の方々が帰国をされましたが、それ以来一人の帰国も実現をしていません。私自身大変じくじたる思いであり、本当に申し訳なく思っております。拉致被害者ご自身に加え、そのご家族もご高齢となり、昨年2月には有本恵子さんの母有本佳代子さんが、6月には13歳で拉致をされた横田めぐみさんの父横田茂さんがお亡くなりになられました。もはや一刻の猶予もないとの思いを改めて強くしております。本年6月5日の横田茂さんの一周忌には、私自身めぐみさんの同級生の会の皆さんとともに茂さんのご冥福をお祈りし、一日も早い帰国実現に向けた決意を新たにいたしました。拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、日本政府が主体的に取り組むべき問題であります。すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、政府の総力を挙げてあらゆるチャンスを逃すことなく最大限の努力を続けてまいります。北朝鮮は新型コロナウイルス、経済制裁や水害などにより厳しい経済状況に直面していると言われています。しかし北朝鮮には勤勉な労働力と豊富な資源があります。日本と北朝鮮で一緒に明るい未来を描いていきたいと考えております。そのためにも我が国としては2002年9月の日朝平壌宣言に基づき、相互不信の殻を破り、北朝鮮の核ミサイルの問題、そして何よりも重要な拉致問題を解決し、不幸な過去を清算し、北朝鮮との国交正常化を目指していく、このことが拉致問題担当大臣の私の使命でもあり、そして方針であります。引き続き北朝鮮に対し直接働きかけを行ってまいります。同時に国際的な連携も重要であります。日米間では米国の北朝鮮政策レビューの過程において緊密に連携するとともに、4月の日米首脳会談ではバイデン大統領から拉致問題の即時解決への米国のコミットメントが改めて示されました。また3月にブリンケン国務長官が訪日された際には、記者会見において拉致被害者救出運動のシンボルであるブルーリボンバッジを胸につけ、拉致問題については我々は日本と極めて強く連帯している、拉致被害者ご家族から手紙をいただいたが、とても強く心を揺さぶられるものであったと述べられました。この力強い言葉に私も非常に勇気づけられたところであります。そして豪州 EU からも本年行われた首脳会談において、拉致問題の即時解決に向けた日本の取り組みに支持の表明をいただいております。先般の G7 コーンウォールサミットでは、菅総理から各国首脳に対し全面的な理解と協力を要請し支持を得ました。首脳コミュニケにも G7 として北朝鮮に対し拉致問題の即時解決を改めて求める旨が記載をされました。国連の場をお借りしてこのようなシンポジウムを開催するのは今回で5回目でありますが、その国連においては本年3月人権理事会で全ての拉致被害者の即時帰国の実現を強く要求することを盛り込んだ北朝鮮人権状況決議がコンセンサスで採択されました。これは拉致問題解決に向けた重要な一歩だったと考えております。引き続き関係各国の協力をお願いをしたいと思います。未成年者である私が拉致問題のためにできることは限られているかもしれません。しかし今回の作文を通じて、この悲劇的な事件について伝え、友人や海外の若者とも議論を重ねることが、 拉致問題への意識向上につながると確信をしています。昨年の拉致問題作文コンクールの英語エッセイ部門に17歳の高校生が寄せてくれた言葉であります。毎年中学高校生から拉致問題の解決を訴える4000通以上の作文が日本政府に寄せられています。言うまでもなく拉致問題は菅内閣の最重要課題であります。菅総理自身これまで条件をつけずに金正恩委員長と直接向き合う決意を繰り返し述べてきております。拉致問題の解決、そして日朝間の実りある関係の樹立に向けて菅総理自身が自ら先頭に立って行動していく決意であります。本日のシンポジウムを機にグローバルな課題としての拉致問題の解決を求める国際社会の機運が一層深まることを強く期待しております。本日は初めてのオンライン開催であり、世界中から拉致問題に関心を有する視聴者の皆様がご覧になっております。ぜひ活発な議論をよろしくお願いをいたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聴きください。
ドレミの歌を歌いましょう。
ドはドーナツのド、レはレモンのレ、ミはみんなのミ、ファはファイトのファ、ソは青い空、ラはラッパのラ、シは幸せよ。ドーナツのド
レ
はレモンのレ、
ミ
はみんなのミ、
ファ
はファイトのファ、
ソは青い空、ラはラッパのラ、シは幸せよ。
さあ歌いましょう。
ドーナツの
So
いかがでしたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、尾崎亜美でマイピュアレディをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。尾崎亜美でマイピュアレディをお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。 もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは9470kHz など、深夜2時からは6110kHz、 深夜3時からは5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時12時30分からは 9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。